おはようございます。高原吾一郎です。実は私は毎年訪問する教会があります。先日その教会に一人のお母さんが来られました。何でも4年前からこの番組を聞いていて、毎年実物の高原に会いたかったけど、どういうわけかその日に限って子供が熱を出すって言うんですね。いやー、そういうことってありますよね。いつもピンピン元気なのに、この日だけは病気になるなよ、この日だけは風邪ひくなよという重大な日に限って熱が出て予定が潰れるというパターンです。ある児童心理学者によると、それはおそらくお母さんの不安が子供に伝染しているのではないかと言います。この時だけは病気になってほしくないという思いが強ければ強いほど、万一そうなったらどうしようという不安が募り、それが子供に乗り移ってストレスになり、病気になるのかもしれないって言うんですね。まあ、もしそうであるなら、親こそ自分の親の親、自分の魂の親としっかりつながる必要があるのだと思うのです。さて、今日は後ろからご覧になる神、イエス・キリストを紹介したいと思います。聖書の中にこんな記事があります。キリストが十字架処刑で息絶えて3日目の早朝のことです。キリストの女弟子の一人、マグダラのマリアが墓に埋葬されたキリストの遺体を見るためにやっていきます。ところが墓は重さ2トンの蓋が何者かによって取り除けられています。うろたえながら彼女が墓の中を覗いてみると、なんとキリストを埋葬した時の布はあるけれども、くるまれていたキリストの遺体がまるでガスになって抜けたようにないんです。なぜないんでしょう。キリストは蘇ったからです。しかしマリアは誰かがキリストの遺体を盗んだのに違いないと悲しくなります。そんな彼女の後ろに立ったイエスは彼女に話しかけます。聖書はこう言っています。イエスは彼女に言われた。マリア。彼女は振り向いてヘブル語でラボニ、すなわち先生とイエスに言った。キリストは彼女の後ろに立って、ずっと彼女を見守ってこられたからです。なぜ後ろに立たれたんでしょう。第一に、私たちが気づかないところで、私たちをご覧になり、支える方、それが神ご自身だからです。この天地を作りになった神様は、私たちのすべてをご覧になっている方です。昔フランス革命の時に、暴徒と化した民衆が、王宮になだれ込みました。そして部屋の中でしたい放題の限りを尽くし、金目のものを欲しいだけ略奪しました。ところがその部屋の壁に一枚、キリストがじっとこちらを見つめる絵がかかっていたのです。皆、その悲しげな、物憂げな、しかも権威ある表情の絵を見たとき、固まってしまいました。悪行を続けることができないのです。そこで一人の男がその絵を裏返しにしたのです。するとボートはまるでブレーキが解かれたかのようにまたしても略奪を再開したのです。神の視線を気にせずに進んだからです。人は見つからないと思えるところで悪に走るんですね。ところで絵画なら裏返しにすることはできますが、神の目を途絶させることはできません。神はあなたの目の前に見えなくても、あなたの視界から外れた後ろで、あなたのすべてを見てこられた方、見ておられる方なのです。しかも、荒探しする目、批判のための眼差しではなく、あなたを憐れむ救い主の味方で、あなたの一生を見通しておられるんです。山登りをチームでするとき、熟練者は先頭と最後尾につきます。先頭は道案内のため、しんがりは後ろから全体を見守るためです。後ろから見る人が気にかけるのは、遅れがちな人、しんどそうな人、弱い人に気を配るんです。覚えてください。あなたが誰からも忘れられているときも、 神様はあなたを決して見捨ててはおられません。第二に、あなたの試練や悲しみ、また喜びに共感するためにあなたの後ろに立っておられるんです。誰かの後ろに立って見るというのは、その人と同じ視点で見るということです。マリアの後ろに立っているイエスは、マリアの見る角度、マリアの見つめている対象を一緒になってご覧になっています。マリアが見ていたのは空っぽの墓ですね。キリストは死んだ。その上、遺体まで盗まれた。どうしていいのかわからないと途方に暮れているマリアを、蘇ったキリストは、なんてナンセンスな悲しみだと軽蔑するのではなく、悲しみに震える彼女の後ろ姿に心痛めておられたのです。悲しみにあるとき、その人と共感するのは難しいですね。100% その人と同じ気持ちになることは誰にもできません。その人とは違う人格なのですから。同じことを経験したとしても、同じように感じることはできないのです。しかし、キリストは、あなたを完全に理解することがおできになる方なのです。第三に、この方が後ろに立たれた理由は、あなたを神の方に振り向かせるためなのです。あなたをキリストに振り返らせて、解決を示すためです。マリアの悲しみの根本的な理由は、キリストが死んだということです。彼女はその現場を見ました。わずか3日前、十字架の上で息を引き取ったイエス・キリストをその目で見たのです。そしてキリストが葬られるところもじっと見ていました。だからこそ今もう一度墓に来て遺体を丁重に葬り直したいと思っていたのです。しかし、キリストは死んだままのキリストではなく、死んで蘇ったキリストなのです。昔、織田信長が鶴ヶ攻めをした時のことです。背後から浅井長政の軍隊が登ってきたのです。どんな軍隊も前後に挟まれたらひとたまりもありません。信長は即座に撤退を決定します。しかし10万の軍隊を下げるのは容易なことではないのです。というのは、昔から戦争というのは前進より撤退が危ないんですね。特に危険なのは一番最後につく部隊なのです。誰もがつきたくないポジションなんですね。その時、木下藤吉郎が私に任せてくださいと名乗り出てしんがりを務めました。これには並みいる武将も言葉を失って敬服したというふうに言われています。全滅を覚悟しなければできないからです。キリストは私たちの人生のすぐ後ろに迫っている死と、その死後に定まっている裁きから私たちを救い出すために、しんがりとなり十字架にかかってくださったのです。私の十字架の御業で、あなたに迫るすべての裁きは食い止めたよ。もうそれは過ぎ去ったんだよ。死は恐れるに足らないものになった。あなたはいつまで死のシンボルである墓を見つめているの？さあ、死から身を翻して、死を滅ぼしたイエス・キリストを見上げなさい、とおっしゃるのです。神様に背を向けている態度から、神様の方に向き直るのです。もし向き直るなら、そこには、あなたが許されるために必要なすべてをあなたに代わって成し遂げたキリストが、両手を広げて待っておられるんです。どうぞあなたもイエス・キリストをご自分の救い主として、信じ、永遠の命をいただいてください。心からお勧めしたいと思います。